家族のために、10代の娘がストレスに悩まされているとき、現実の問題、娘がストレスで疲れたと言います。あなたは信じられない気持ちで、まだ13歳なのにストレスだなんてと思います。でもそれを口に出す前に、女の子が問題に押しつぶされそうになる理由を少し考えてみてください。なぜそうなるのか。体の変化。思春期の急成長のためにかなりの重い患いが生じます。とりわけ成長が仲間より早い、あるいは遅いと不安になります。現在20歳のアンナは、他の子たちよりも早くブラジャーをつけなければなりませんでした。とても違和感があり、突然変異になったかのようでした、と言っています。感情面の変化。現在17歳のカレンは思い起こしてこう述べています。昼間はとても幸福な気分なのに、夜になるとひどく悲しくなり、どうしてなのかわからなくて困惑しました。自分のどこがおかしいのかわかりませんでした。感情をほとんどコントロールできない状態だったんです。月経周期の開始。キャスリーンという若い女性はこう言っています。母が前もって話してくれていましたが、初めてそれが来た時はとても戸惑いました。自分が常に汚れているように思えて、日に何回もシャワーを浴びました。それに兄たち三人が私をひどくからかいました。私の経験していたこの恐ろしい事態をなぜか面白おかしいことのように思っていたようです。仲間からの圧力。現在18歳のマリーは、私の場合、12歳頃から14歳頃まで仲間の圧力は本当に強いものでした。学校の子たちは自分たちとは違っている子には意地悪でした、と言います。14歳のアニータも、私くらいの年齢だと友達のグループに受け入れられているという気持ちはとても大事で、仲間外れにされるのは耐えられないことです、と言っています。どうすればよいか。感じているストレスについて話すよう促す。最初のうちは、話したがらないかもしれません。でも辛抱強く接し、聞くことに早く、語ることに遅くあるようにという聖書のアドバイスに従ってください。ヤコブ1章19節。娘の感じているストレスを真剣に受け止める。忘れないでください。娘さんはあなたと同じ人生経験を持っていないので、今のストレスを以前のものと比べることができません。まして対処法などを身につけてはいないのです。聖書の原則。私たち強い者は強くない者の弱いところを担うべきです。ローマ15章1節。習い事が多すぎないようにする。我が子を上手に教えるという本によれば、予定に追われる若者はストレスを抱えている兆候、特に頭痛や胃痛といった身体的兆候を示す場合が多いようです。聖書の原則。より重要な事柄を見極めなさい。フィリピ1章9、10節。十分な休息を取るようにさせる。10代の若者が往々にして一番軽視しやすいのが睡眠です。しかし睡眠が不足すると、思考力が鈍り、ストレスを跳ね返す力も弱まります。聖書の原則。一握りの憩いは、二握りの骨折りと風を覆うことに勝る。伝道の書4章6節。ストレス解消に役立つ健全な活動をするよう助ける。運動すれば、重い患いが軽減する場合もあります。聖書も体の訓練が有益であることを認めています。また日記をつけるとストレスを客観的に見やすくなる場合もあります。22歳のブリタニーは、10代の頃問題を抱えうまくいかない時などよくそれについて書きました。そうしたので問題を自分が実際にどう思っているのか理解でき、 問題を解決するのも、成り行きに任せるのも、書いた時の方が容易でした。手本を示す。あなたはどのようにストレスに対処していますか？こなせる以上の仕事を引き受けて、実際に仕事をする段になって慌てふためきますか？働きすぎて疲れ、より重要なことをする時間を取れない状態ですか？フィリピ4章5節には、あなた方が道理をわきまえていることが知られるようにしなさいとあります。忘れないでください。お子さんはあなたの示す手本を見ていて、良くも悪くも学習しているのです。親の示す手本。ローラという若い女性はこう述べています。
父は多忙なのですが、それでも常に積極的な態度を保っています。問題が生じると、いつもすぐに、どうすれば解決できるかな、とか、一番いい解決策は何だろう、と言います。人生は 10% が出来事で 90% がそれに対する行動からなっているというのが父の口癖です。父は完全ではありません。ストレスを抱え込むこともあります。でも決して問題に打ち負かされることはありません。私にとってストレスに対処する点で模範です。
記事の終わり。